瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんに女性の犯罪被害防止についてお話ししていただきます。杉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは女性の犯罪被害防止ということですが、女性が被害に遭いやすい犯罪とは例えばどのような犯罪があるのでしょうか。
はい、強制性交等罪や強制わいせつなどの性犯罪、そしてこれらの前兆といわれる声かけやつきまといなどの不審者による事案などがあります。性犯罪は何の罪もない被害者やその家族の平穏な日常を破壊するだけでなく、地域住民にも大きな不安を与える恐ろしい犯罪です。
怖いですよね。声かけやつきまといはどのくらいあるのでしょうか。
平成30年中に警察に寄せられた13歳以上の女性に対する声かけやつきまとい等の情報件数は3484件で、前年と比較すると約500件増加しています。ただし、あくまでも警察に寄せられた件数ですので、実際に発生している件数はさらに多くなります。
はい。被害に遭ったことを恥ずかしく思って周りに言えない人も多くいるでしょうね。では、性犯罪の発生件数はどのくらいあるのでしょうか。
今年1月から7月の間で、県内では229件発生しています。
ということは、県内で1日1件以上発生していると思うと結構多いですよね。不審者事案はどういう時にどんな場所でどのような手口で発生するようなものなんでしょうか。
はい、まず起こりやすい時間帯は通勤や帰宅時間の朝7時から8時までと夕方4時から夜10時までの間です。発生場所ですが、人通りが少ない道や暗い道、一本裏に入った道など道路上が半数以上です。手口としては駅の周辺やコンビニエンスストアなどで待ち伏せし、後をつけ後ろから接近してくることが多いです。そして、駅はどこですかなどと道を尋ねるふりをしたり、挨拶をしてきたりして声をかけてくるのです。
そういった人たちというのは、一般的に不審者と聞いて連想されるような帽子、マスク、サングラスを着用しているんでしょうか。
いいえ。帽子、マスク、サングラスのいずれも着用しない人が大半ですので、見た目で不審者かどうかを判断することは難しいです。
そうなんですね。不審者らしき人がいれば逃げればいいのかなと思っていましたが、判断できないんですね。それでは、不審者の被害に遭わないためには一体どうしたらいいんでしょうか、教えてください。
そうですね。まずは簡単にできることを紹介します。これから年末にかけて、夜遅くまで外出する機会も増えるかと思いますが、先ほどもお話しした通り、夕方4時から夜10時までの帰宅時間は不審者に狙われやすくなります。たとえ遠回りになったとしても、人通りの多い道や明るい道を選ぶようにしてください。
はい、道を変えるだけなら簡単にできそうですね。皆さん、今日からでも実践してみてはいかがでしょうか。他にも被害に遭わないための対策は何かありますか。
はい、不審者から身を守るために次の2つのことを心がけてください。まず1つ目は、もしかして被害に遭うかもしれないといった防犯意識を常に持つことです。不審者はいつどこに現れるのか分かりません。続いて2つ目は、夜道を歩くときは時々後ろを振り向くなど、警戒しているぞということを周囲にアピールするようにしてください。最近はイヤホンで音楽を聴いたり、歩きながらスマートフォンを操作したりするなど、自分の世界に浸りながら歩いている人が多く見られます。しかし、そういった人たちは周囲への注意力が散漫になり、ターゲットになる可能性が高まります。防犯ブザーを周囲から見える位置につけることも効果的ですので、不審者に対して隙を見せないように意識しましょう。
なるほど。犯罪者は単独で行動し、警戒心を示さない女性を狙っていると言えますね。ですので、自分自身の防犯意識を高めるとともに、目に見える防犯対策をとって周囲にアピールすることが大切なんですね。
はい、そうです。また、マンションなどのエレベーターに乗るときにも注意が必要です。エレベーターに乗るときは、 まずは周囲を確認し、知らない人がドアの閉まる直前に割り込んできたときは特に注意しましょう。もし知らない人と二人きりになったら、背中を見せずすぐに非常ベルが押せる位置に立ち、最寄りの階で降りるなど警戒することが大切です。
確かにエレベーターは密室になるためとても危険な場所といえますね。自分のマンションであっても油断は禁物ですね。
はい。また自分の家は1階じゃないからという理由だけで安心するのは禁物です。共同住宅は一般的に隣近所の関心が薄く、犯罪者が建物内に入りやすい状況にあります。2階以上でも壁等をよじ登ってきますので、窓を閉めておくのが得策です。
2階より上なら大丈夫だと思い込んでました。どのような場所に住んでいても防犯対策は必要なんですね。
そうですね。また特に女性の一人暮らしは注意をしなければいけません。女性の一人暮らしと悟られないように、例えば表札にフルネームを書かない、ベランダに干す洗濯物に気を配る、郵便受けの中に郵便物をためない、可愛いカーテンを避けることなどが効果的です。
すぐにでもできそうなことばかりですね。そういえばベランダの物干しに男性の衣類を干すなど、あえて男性が一緒に住んでいるようにカモフラージュするという防犯対策もありますよね。
そうですね。ぜひ自分に合った防犯対策を取り入れてみてください。
はい。さてここまでいろいろと対策を伺いましたが、犯人にとって一番怖いものは何でしょうか。
はい。それは住民の視線です。犯人は死角や暗がりに潜むなど、自分の存在を消すかのように行動します。もし犯人が身を潜める場所がなくなったら、多くの犯罪は未然に防げます。そのためには犯罪を犯す機会を作らせない街づくりを地域の皆さんで取り組むことが大切です。地域での挨拶や声かけはもちろん、門徒を朝まで点灯することも効果的です。
それならすぐにできそうですね。さて被害に遭わないことが一番なんですが、もし不幸にも性犯罪の被害者となってしまったらどうしたらいいんでしょうか。
もしもの時は勇気を出して警察に届け出てください。特に性犯罪の被害者には女性警察官が事情聴取を行うなど、状況に応じて柔軟に対応していただけます。自らの欲望のため見ず知らずの女性を狙い犠牲とするような卑劣な犯人は決して許してはいけません。性犯罪は被害女性の心身に深い傷を負わせる最も憎むべき犯罪です。
そうですね。被害に遭われた方が勇気を持って警察に届け出ることで、さらなる被害の発生を防ぐこともできますよね。ところで身近な場所で発生した声かけやつきまとい事案などの情報を知っていたら、自分の身を守れるかもしれないと思うんですが、何かいい方法はありますか。
はい。瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信サービスを運用しています。このシステムにご登録いただくと、不審者事案をはじめとした防犯情報や、他にも交通安全、災害時の避難勧告などといった情報を携帯電話やパソコンで受け取ることができます。また愛知県警察でもパトネット愛知というメール配信システムがあり、こちらも防犯情報や交通安全情報などを配信しています。ぜひ瀬戸市や愛知県警のホームページからご登録ください。
自分の住んでいる地域の犯罪情報を知っておくことは防犯対策上とても重要なことですね。瀬戸市安全安心情報メールとパトネット愛知、皆さんも瀬戸市や愛知県警のホームページをご覧の上登録してみてはいかがでしょう。
はい、ぜひご登録をお願いいたします。平穏な日常もある日突然思いがけない事件で壊されてしまうかもしれません。誰もがあらゆる犯罪に巻き込まれる可能性があります。安全安心な生活をしていくためには、何事にも自分は大丈夫と過信せず、もしかしたら危険かもしれないという意識を常に持ち、対策を取っていくことが大切です。ほんの少しの対策でも被害を防げる可能性は高くなります。
そうですね。リスナーの皆さんも自分に合った防犯対策、今から実施してみてはいかがでしょうか。さて今日は瀬戸市役所生活安全課杉田さんに女性の犯罪被害防止についてお話しいただきました。杉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。